出来高、価格分析の完全ガイド、100年以上不変の市場の内側をトレードに生かすアナクーリング著、長尾慎太郎監修、山下恵美子役、パンローリング。第一章、トレードに新しいものは何一つない。 There's nothing new in trading。 日の元には新しいものはない。旧約聖書伝道の書第一章9節。まずは一冊の本から紹介させていただこう。これは無知で期待に胸を躍らせていたあの初日の朝、ラボスに勧められた教科書で、私は何度読んだか知れやしない。その本とは、エドウィン・ルフェーブルが書いた、欲望と幻想の市場、東洋経済新報社で、1923年に出版されたものだ。これは、伝説のトレーダーであるジェシー・リバモアの自伝的小説で、当時はもちろんのこと、今日にも通じるものがある。中でも特に印象的なのが次の下りだ。ウォール街に新しいものは何一つない。なぜなら投機は古くから存在するものだからだ。今の株式市場で起こっていることは、過去に起こったことであり、将来的にもまた起こるだろう。これは要約すれば出来高、つまり VPA、出来高、価格分析のことを言っているのである。もしあなたが新しくてエキサイティングなトレードアプローチを期待しているのなら、がっかりするかもしれない。VPA の基本は、金融市場に根ざしたものだ。私たちが毎日目にするロジックを受け入れるトレーダーがほとんどいないのは、私には不思議でならない。VPA は、100年以上前から存在するものだ。これは個人の莫大な富が作られる土台であり、伝説的な機関投資家が寄って立つものでもある。ここであなたは3つの疑問を持つはずだ。1、出来高は今でも関係があるのか。2、出来高は私がトレードする市場にも関係があるのか。3、出来高はどんなトレード戦略や投資戦略にも使えるのか。まず最初の質問に答えよう。次の一節は、ストック&コミュニティ誌から引いたデビッド・ペンの言葉である。彼は2002年当時の同誌のスタッフライターで、彼がワイコフについて書いた記事からの一節である。ワイコフの基本的な教義の多くは、テクニカル分析の事実上の標準になった。例えば、アキュミレーション、買い集めとディストリビューション、売り抜けや値動きを判断するとき、価格と出来高が主要な要素になることなどがそうだ。2番目の質問には個人的な見解でしか答えることができない。私のトレードキャリアは指数先物取引から始まった。その後、投資では現物市場を、投機ではコモディティをトレードするようになり、最終的には先物と現物の通貨をトレードするようになった。これらのトレードで私が主な分析アプローチとして使ったのは、出来高と価格だった。現物の FX でも、出来高と価格を使った。そう、FX にも出来高があるのだ。このように、VPA はどんな市場にも使える。このアプローチは万能なのだ。VPA を習得すれば、どんな時間枠にも、どんな投資対象にも使える。最後の質問に対する答えは、リチャード・ワイコフの言葉を引用するのが最も良さそうだ。この後話すが、リチャード・ワイコフは VPA の生みの親でもある。板情報トレード、テープリーディングのプロが教える株式売買法、パンローリングの一節から。市場をその動きで判断するとき、 次の小さな30分のスイングを予測するのか、次の2、3週間のトレンドを予測するのかは大した問題ではない。どちらを予測するにしても、価格、出来高、値動き、支持線、抵抗を指し示すものがはっきりと現れているからだ。一滴の水の中にも、大海の中にも、同じ要素が見つかるのだ。つまり、投機家として株や債券、通貨をスキャルピングしようが、トレンドトレーダー、スイングトレーダー、ポジショントレーダーとしてこれらの市場をトレードしようが、あるいはもっと長期の投資家であろうが、本書に書いてあるテクニックは、100年前も有効だったし、今も有効であるということなのである。これが純然たる事実なのである。唯一の条件は、同じチャート上に価格と出来高が描かれているということだけである。このパワフルなテクニックについては、前世紀の偉大なトレーダーに追うところが大きい。今日私たちがテクニカル分析と呼んでいるものの基礎を築いた人々だ。例えばチャールズ・ダウ。彼はダウ・ジョーンズとウォール・ストリート・ジャーナルの創始者であり、ダウ理論を提唱した人物だ。テクニカル分析の父とも呼ばれている。ダウの信念の一つは、価格のトレンドを裏付けるものは出来高であるというものだった。価格が出来高を伴わないで動いている場合、それにはいろいろな理由が考えられる。しかし、価格の動きが出来高を伴っている場合、それは本物の動きであると彼は信じていた。価格が一方向に動き続け、出来高を伴っていれば、それはトレンドの始まりのサインである。チャールズ・ダウは、この基本原理を発展させて、トレンドの3つのステージという概念に拡張した。彼は上昇トレンドの第1ステージを、アキュミレーションと定義した。これは上昇トレンドの開始点である。そして第2ステージを、一般大衆の参加と定義した。これはトレンドフローステージだ。この段階は3つの段階の中で最も長いのが普通だ。そして最後の第3ステージを、ディストリビューションと定義した。これは投資家たちが黄金の機会を逃すまいとして市場になだれ込む段階だ。一般大衆が喜び勇んで買っているときに、ダウ・ジョーンズがスマートマネーと呼んだ人々は、全く逆のことをやっていた。つまり、売るわけである。スマートマネーは買いに群がる一般大衆に売りつけて、利食いするわけである。そして、この買い取りの一連の行動は、すべて出来高にはっきりと反映されているのである。